君たちはラブライブスクールアイドルフェスティバルというアプリをご存知かなというね、そういうお話なんだけども、まあこういうアプリね、携帯アプリみたいな、ね、ものなんですけども、まあいつもね、俺最近パズドラと、まあ口うるさく言ってますよ。パズドラ楽しいと、みんなやれと言うんですけど、ね、ちょっと課金しちゃいそうとかね、いろいろ言ってましたけど、パズドラをね、このラブライブスクールアイドルフェスティバル、これがね、パズドラ超えるんじゃないかと、そんな勢いでね、俺の中でね、ちょっと急上昇中で、でぜひね、ちょっとこの話がね、したくて、みんなにやってほしくてね、最初からそんな話しちゃうんですけど、これ4月の15日に、iOS 版、だから iPhone とか、iPod Touch とか、そういうので、使えるようなアプリとしてね、まだ Android は、Android アプリとしてまだ出てないんだけど、この iOS 版しか出てないんだけど、これはリリースされましてね、もうすごいですよ。まあ、その日、俺、たまたま休みだったんだけどさ、で、多分お昼過ぎぐらいかな、まあ、半分なんか寝てるんだか起きてるんだかわかんない状態でさ、それで、ちょっと携帯をね、ちょっと手に持って、で、2ちゃんのまとめとか読んでたのかな？そうしたら、なんかこの、ラブライブの、新しいアプリが出たよみたいなのを見つけて、で、その日、まあ、2時、3時ぐらいから、これをね、ダウンロードして始めて、で、気づいたら、ね、布団の中でさ、もう6時になってんだよね。やばい、3時間もやってたって、超面白いと思って。それで、これもね、パズドラ同様、まあ、石みたいなのあるんです。もう、パズドラの内部システムっていうか、だいたいみんなわかってると思う。まあ、これだけ CM とかもしてるし、1200万ダウンロードとかもしてるから、これをね、このラジオ聞いてるリスナーの皆さんは、みんなパズドラやってるのかなっていう、体でね、やりますから。もし、パズドラやってなくて、パルの話今日ちょっとわからないなって人いたら、ぜひパズドラね、ダウンロードしてもらって、さらに、ラブライブ、スクールアイドルフェスティバル、これもね、ダウンロードしてもらってね。今、だいたい俺、携帯いじってるときは、この二つのゲームやってるか、2ちゃんのまとめを見ているかね、どれかですからね。あとは、まあ、スロットのね、マイナス収支をつけているか、FX のマイナスをね、眺めているか、まあ、どれかなんですけども。なんでね、そういう、まあ、石があるんだね。石っていうのが、例えばスタミナを回復できたり、まあ、何か行動するたびにね、こういうゲームってスタミナが減っていくの。で、スタミナゼロになっちゃうと行動できなくなっちゃうから、で、1時間、まあ、5分とか10分とか経つと、そのスタミナが1ずつ回復していくみたいなね。そういうシステムになっててさ。だから、まあ、いっぱいね、いろんなことした後、スタミナなくなっちゃうから、そのスタミナを全開するために石が必要だったりするのね。まあ、石って、まあ、どこも共通かどうかわかんないけど、そういう、まあ、アイテムがあるんだけど。で、このアイテムが、有料なんだよね。で、買うってなると、1個85円するわけ。だから、いろいろね、やりたくなっちゃうと、どんどん課金したくなっちゃうわけよ。だけど、まあ、ストーリーを進めてったりとか、ゲーム進めていくと、まあ、無料でね、そういうアイテム、石みたいなのはもらえたりするから、まあ、パズドラに関しては今まで頑張って、課金しないでね、お金は払わないで頑張ってきたんだけど、ちょっとね、このラブライブのアプリはね、危ない。パズドラってさ、そもそも、モンスターとかさ、こっちで味方のキャラとかさ、全部オリジナルじゃない？ほぼね。だから別に、そういう、思い入れとかもないしさ。だから別に良かったんだけど、このラブライブってのはさ、俺、前期ね、前期っていうかその、2013年冬のアニメの中でね、やっぱりトップ3に入るぐらいの、もう好きなアニメだったし、もう全員、もうキャラ可愛いの。もうブヒブヒ言っちゃうのね。そんなキャラクターがさ、出てきてさ、それで俺とゲームをさ、ね、どんどん楽しんでくれるっていうね、ところでね、もうお金を払いたい。ね、キャバクラ行くぐらいだったらこの子たちにお金を払いたいって。そんな感じなんだけど。でも、ゲームのシステムも良くてさ、パズドラってパズルなんだけど、このラブライブのやつは、音ゲーなのね。だから真ん中の方に、まあ、なんか輪っかみたいなのあって、そっから、まあ、なんか輪っか飛び出てきて、それをタイミング合わせて押すんだけどさ、そういう音ゲーで、音ゲーとしても完成されてる。かなり面白い。それでいて女の子ブヒブヒ、お金が払いたい。そんなんなってっからさ、だから、 まあ、パズドラの音ゲー版と思ってもらえれば、ね、いいかなと思うんだけどさ。いや、本当に面白くて。でも、やりまくってやりまくって。今、これ、やってる人しかわかんないけど、ランクが今23になりました。で、で、あと、これもさ、パズドラと一緒でさ、ガチャ、レアガチャみたいにできんのよ。で、するのにやっぱりね、石が5つ必要なんだよね。で、これはさ、回すの。で、俺が好きなキャラクターはねって、もうラブライブ見てないやつ全くわかんないんだけど、大丈夫。そんな人も。今日だったんだけど、4月21日の17時から、ニコニコ生放送でね、ラブライブ一挙放送したんだよ。だ今もしかしたら、あれ、まだしてるかなわかんないけど。まあ、全12話ぐらいだと思いますからね。もう終わってるかなと思うんだけどさ。それでさ、だからこれやってるから、プレミアム会員の人は、ぜひね、ニコニコ生放送の一挙放送、タイムシフトで見れると思いますから、これ見ていただいて。で、タイムシフト見れないんだって、一般会員でプレミアムじゃないからね、大変なんだって人いたら、500円、ね、払ってもらえれば、500円払えば、ラブライブ全話見れますからね。こういう一挙放送って、結構やってるからさ、ニコ生さ。なので、500円ね、月に払うだけで、もういろんなアニメがね、もういっぱい見れますから、そういう意味でね、ぜひね、ニコニコ生放送でやったね、そのラブライブ全部見てもらった上で、それでね、今、生放送の人はさすがに追いつかないけど、ね、まあ、ポッドキャストで聞いてる人はね、今、途中まで聞いててラブライブの話わかんないなと思ったら、まず、ニコ生、ね、ニコニコに課金してプレミアム会員になって、で、ニコ生一挙放送をタイムシフトで見て、その後に、ラブライブの、このね、アプリをインストールして、で、やった後でもう一回ね、最初から聞いていただけると、なるほど、ね、パルさんキモいですねってなると思うからさ。で、そのキャラの中で好きなのがさ、ね、わかればいいよみんなね。エリーチか。ね。エリチのことが好きなんだよね。で、エリチなんだけど、最初にキャラを選ぶの。どのキャラにしようかな、って。迷ったんだよね。エリチにしようか、海ちゃんにしようか。でもなぁと思って、でも海ちゃん可愛いんだよな、エリチにしようかなって。じゃあエリチって、エリチに勧めたんだけどさ、やっぱり海ちゃんの可愛いかなと思って。で、ちょっと後悔してるんだけどさ、まあ、そんなんで、超やってんの。で、このガチャもね、結構回してて。で、まあ回すとね、いろんなそのメインのキャラとかも出て、レアカードとか、なんか S レアとかなんかいっぱいあるんだけどさ、それで、回せば回すほどさ、副会長のドムみたいなやつしか出てこなくてさ、もうドムが4体ぐらいいんだよね。もういらないからと、エイチか海ちゃん出せやと思って。まあ、そんなね、話で、本当に、これ、ただね、アンドロイドでまだ出てないからあれだけど、ラブライブを見ていたっていうのがあったりとかしたら、ぜひね、そんで、iPhone とか iPod Touch 持ってるってことであればね、ぜひこのラブライブスクールアイドルフェスティバル、これをね、ぜひダウンロードしてね、やってもらいたいなって。そういう、ね、このアプリをね、広げるためにやっている、ね、そのためのこのラジオですからね、ぜひちょっとね、これをね、やって、みんなでね、楽しさを共有したいなと。そんな感じでね、今日もね、やっていきたいと思いますんでね、お聞きいただけたらと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんでね、ちょっとパズドラも霞むようなね、いう紙アプリが出てきちゃったなと思って、もう本当に俺がもう仕事終わって寝るまでの間、もうパズドラ、もうパズドラなんて今までだったらもうパズドラパズドラでやってましたけど、もうパズドラ1のラブライブ3ぐらいの、ね、比率でやってますからね。いやー最高に楽しいなと思って、でアルバムの曲とかもね入ってたりとかしてさ、俺の好きなね、まあスノーハレーションとかも入っててさ、まあラブノベルスが入っていれば一番良かったんだけどね、これもアルバム聞いてないやつ何にも分かんないんだけどさ、まあそんぐらいね良くてっていうねことで、 ぜひね、まあ、百聞は一見にしかずですからね、普通に知らない人でも音ゲーとして面白いと僕は思うかなというところでね、ぜひねちょっとやってもらえたら嬉しいなとねいうところで、まあこのねアプリやったよとかね、そういう人いたらね、ぜひねその辺お便りいただけたら嬉しいかなと思います。でお便りの方ね、掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の方が童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、こちらのラジオ用、掲示板のラジオ用スレその4というね、ところにお便りいただけますか。あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前であればねメールでいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。まあそんなね、携帯ばっかりいじっててもしょうがないんでね、俺もいろいろねやってるんですけど、今週はね、ちょっと、まあ、優雅なひとときをね過ごしたいなってちょっと思ってて、で結構前に、池袋の東武百貨店の方、東武と西武あるよね、で東武の方に前ちょっと寄ったときにさ、ちょっと紅茶のねいいお店があって、でそこで紅茶買いたいなと思ってたんだよね。でその紅茶っていうのが昔電車男って流行ったと思うんだよね。まあみんな知ってるのかな。まあ2チャンネルでね話題になって、でそこでまあ2チャンネルであった話をね、ドラマになったり映画になったりしたんだけどさ、でそこで出てきた紅茶があるんだけど、でベノアっていうね紅茶があって、で英国王室御用達のねそんな素晴らしいのがあるんですけども、でこれがさその池袋のね東部に売っててさ、なんか普通はね他の百貨店とかにしか入ってないんだけど、なんかそういうまあちょっとあまり大きな売り場じゃないんだけど、ちっちゃいところで売っててさ、あこれがベノアかと思って、でも最初はなんかアルファベットがねベノアって呼べなかったの、なんかベノアットみたいな書いてあってさ、これベノアかなみたいな、ちょっとわかんないなと思って、で買わなかったんだけど、家帰って調べたら、あこれベノアだったんだと思って、じゃあちょっと近いうちに買いに行こうと思ってさ、それでなかなか行けなかったんだけど、でこの間ね、まあ普通に昼間起きれたからさ、でじゃあベノア買ってこようと思って、で家帰ってね、でなんか優雅なねちょっとひとときをね過ごしながらね、3D カスタム少女なんかをいじろうかなとか思ったんだけど、そんでさ4月のねその先週だからね行きましてね、したらねないんだよ、あれと思って、ここの辺にあったよなと思って、でなくてしょうがねえなと思って、で家帰って なんでなかったんだろうと調べたら、このベノアの東武百貨店に入っていたところっていうのが3月31日でね、閉店したということで、まあ、タイミング悪いわと思って、で買えず、でももう気持ちはベノアになってんじゃん、飲みたいとね、電車男とエルメスが飲んだね、もういつの話してんだよってね、もう10年ぐらい前の話なんかね、古い話になっちゃいますけどね、ベノアが飲みたいということで、でこれベノアって通販やってんのよ、で通販やってんのを見つけて、でそこでねちょっと注文してね飲んだんですけど、まあ俺の手元にはね今ベノアがありまして、でいくつかあんのよ、葉っぱだけで売ってるタイプとかティーバッグになってるやつとかね、いろいろあって、でやっぱりね一人暮らしの男のねまあ生活してますから、そんな中でね葉っぱの状態のものなんていうのをね飲むのは難しいですからね、だからもうティーバッグになってるものを、まあ、頼んだんですけど、いや意外と安くて、今回頼んだのがダージリン、アールグレイ、アッサムティーね、まあ、大体このね3つが王道だろうと思って、でこの3つがティーバッグで、10袋入っているのが1セットになってて、だそれダージリンが10袋で、アールグレイ10袋、アッサム10袋なんだけどさ、でこれがその3つセットになってて、で、そういうの販売してたのね、でこれが1500円なの、だからダージリンとかもその各500円、ということはだよ、その中に10袋入ってるのは500割る10でさ、まあ一つね50円だよ、だからお茶一杯50円、でもそう考えるとね、英国王室御用達のね紅茶がねもう一杯50円で飲めるって、そこら辺で ね、砂糖ドバドバ入ったようなさ、体に悪いね、ジュースを飲んでいるんであれば、もうこんなね、もう高級感漂うね、お茶が50円で飲めると、素晴らしいなと思って。だって逆にね、そのコンビニとかで買える、その紅茶もあるでしょ。そういうのだってさ、同じぐらいの値段か、もしくはもうちょっと高かったりするじゃない。そう考えたらさ、すんげえリーズナブルだなと思って。で、まあもちろんね、1500円で、通販ですからね、送料かかりますから。で、送料は500円で。でも合計で2000円だからさ、それでこんな感じだったらいいなと思って。で、届いてさ、で、開けてさ、したら、いいのよ。包装とかもしてくれんの。そういう、まあ、セットのね、ものだから、で、包装もその内容だったら無料になっててさ、で、ちゃんとね、ラッピングしてもらって、まあ、別に、誰にあげるわけでもなくね、自分に、ね、自分へのご褒美、ね、どっかの OL だかわかんないですけどね、いつも頑張って、自分へのご褒美ということでね、ベノアさんからさ、こうやってラッピングされたさ、ものが届いて、で、かっこいいのよ、なかなかさ、黒いね、包装紙でさ、ベノアみたいなのがちょっとちっちゃく書いてあってさ、かっこいいなと思って、ね、リボンしてあって。で、一緒に、なんかお店で買った時とかについてくる紙袋みたいなんじゃん。そういうのもついててさ、いや、なんかおしゃれだなと思って。だからね、思うに、ま、通販で買ってね、全部で2000円だから、ちょっと誰かの家に行くとか、いう時に、お土産を持ってかないと、なんか、ね、手持ち無沙汰かなみたいな。会った時に、これいいよねと思って。でま、男の家、ね、一人暮らしの家に遊びに行くとかでね、引っ越し祝いとかで持ってくってなるとちょっとまたあれかもしれないけど。ただ、やっぱり、まあ、大体さ、そういうのお土産持っていくレベルになってくるとさ、まあ、その家にはさ、奥さんがいたりとか、まあ、あと家族がいたりとかすると思うから、女性がいるところにね、持っていくお土産としてはね、2000円で十分喜んでもらえて、高級感があって、これ、なんか英国王室御用達の紅茶なんだけどさ、って。ねえ、よかったら飲んでみて、つってさ。え、ファルさん、いつもそういうの飲んでるんですかみたいな。うん、俺ぐらいになってくるとね、そういうのちょっと飲むけども、みたいな。なるじゃない？まあ、ね、心の中では、うん、電車男で飲んでたから、ちょっと飲んでみたかったんだよね、みたいな感じだけどさ。でも、だ男だらけだとしてもね、電車男で飲んでたあの紅茶だよ、つうと。まあ、大体わかると思う。まあ、大体みんなね、友達なんてのは2チャンネルに精通してるやつしかいませんから、周りにね。したらさ、すげーってなるわけじゃん。いや、そんなんでね。まあ、実際のじゃあ紅茶の味はどうなのって話あるんだけど、紅茶の味は、あまり、俺の中でちょっと、俺の舌完全にリプトン時代になってるからさ、もうリプトンの味は美味しいなってすごい思うんだけど、ちょっとね、高級すぎる感もあるんだけどさ。でもやっぱ香りが違うね、やっぱり。全然香りが違うし、まだダージリンとアールグレイしか飲んでないんだけどさ。いや、なんかね、高級だなーって思う。俺の貧乏な舌にはね、まあでも合わなくはない。普通に美味しく飲んでるからね。うん。だからそれでね、飲んでるんだけど、やっぱりすごいなと思ったのが、俺たちの飲んでる紅茶って、基本的にね、茶色いというかさ、葉っぱがもう黒いというかさ、もうそんなんじゃない。それがね、このベノアの紅茶はさ、もう、ちょっと緑っぽい葉っぱが入ってんの。何これと思って。俺の知ってる紅茶と違うと思ってさ。だからそういうなんか、みずみずしさっていうのかな。そういうのがちょっと溢れ出てるっていうかね。そんな感じをね、やっぱり、なんか受けながらね、ちょっと休日の、ね、午後の昼下がりをさ、ちょっと、優雅にね、過ごしてみたっていう、ね、話なんで。ぜひね、なかなか百貨店、ね、取り扱いの百貨店が少ないからさ、難しいかなと思うんだけど、このベノアで普通に検索すると、オンラインショップがね、ありますから、そこでね、すぐ買えるから、俺のおすすめのその、1500円のセット。これは、多分ね、なかなかいいと思う。このティーバッグになってるのもいいし、内容もダージリン、アールグレイ、アッサムっていう、大体、まあ、この辺押さえときゃいいんじゃないのっていうね、ところが入ってるし、値段も安いし。で、ちゃんとね、ギフト放送もしてくれるしっていうね、もういろいろとね、いたせりつくせりかなと思うから、ぜひね、ちょっとね、紅茶飲みたいなとかね、いう人いたらね、まあその辺の、ね、スーパーで買うんじゃなくて、こういうのを一回ね、飲んでみるのも、そんな高いものじゃないかなと思うからね、ちょっとおすすめかなっていうお話だね。じゃあちょっとね、お便りもいただいているからね、お便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネーム、キョロマルさん、パルさん、こんにちは。 いつの間にか童貞ネットを聞かなくなってしまいましたが、最近また聞き始めました。楽しく聞かせていただいてます。では、機会があればまた書き込みますとね、答えいただきました。ありがとうございます。まあね、なかなかラジオっていうのをずっと聞き続けるっていうのもね、まあ難しいところありますから、でもこうやって戻ってきてくれるっていうのはね、そんな嬉しいなと思いますからね。まあまたね、聞き始めてもらっても、話す内容なんて、もうラブライブのアプリが面白いよって、課金しそうだよとかね、電車男で飲んでた紅茶美味しいよとかね、美味しいよみたいな、そんな話しかしないからね、全然メリットのあるね、ラジオじゃないかなと思うんだけどさ、まあそういうね、たまにはリラックスする、そんな時間も必要だからね、またね、ちょっとラジオ聞いてね、日々のね、ストレスなんかをね、ちょっと発散してもらえたらね、嬉しいかなと思います。じゃああとはね、あとちょっと他に俺も喋りたいことあってさ、今日もねいろいろとあるんでね、ちょっと喋っておかないと、もう先週多分1時間半以上喋ってたからね、まあ、なるべく1時間以内にというねことでね、ちょっと心がけてね最近やってるんだけどね、なかなかうまくいかないからね、今日はサクサク喋っていきたいと思うんだけど、急に重たい話になるけど、全然笑い飛ばしてもらってね問題ないんですけど、告別式があってさね、あれ大丈夫だから、俺人が死んじゃったとかそういう話みんなすると暗くなっちゃうけど、一応ギャグとしてね言っていただいても大丈夫なねタイプの人間なんでね、まあ、逆に引くわって話なんだけどさ、うちのお母さんのお姉ちゃんが死んでね、急に知ったんだけど、まあ俺も仕事中に親からね LINE が来てさ、まあ、親からね電話とかじゃなくてね、メールでもなくて LINE が来るってね、そんなのなんか不思議な感じなんだけど、でなんかそのお母さんのお姉ちゃんが死んじゃったからとね、今日、お通夜で、で明日告別式なの、一応ねパルのね、おばさんに当たる人だから一応伝えておこうと思ってみたいなぐらいの LINE がね飛んできたわけ。でもさ、俺の結局は俺のお母さんのお姉ちゃんってことは俺のいとこのお母さんなわけだよね。でお正月とか毎年会ってたようなぐらいの間柄なわけ。俺行った方がいいのかなと思って、で親にね俺行った方がいいのかなって言ったら、まあ母親はね、なんかまあ一応俺がね仕事を、まあ、してますよ、派遣社員ですけど、まあ、頑張って毎日やってるからね、俺は多分来れない可能性があるよとか言っていたらしいんだけどさ、そもそも俺が来るっていう発想がなかったみたいでさ、もう言われてみたらそうだよね、来た方がいいよねみたいな話になって、まあ、なかなかね常識がねないね、そんな私のねパルケですけどもね、まあ、そんなん で俺行った方がいいかなって話になってさ、でまあちょっと母親のね回答もちょっと遅かったから、その間にちょっと職場の人たちにね、なんかお母さんの姉ちゃんが死んじゃったみたいでさ、俺告別式行った方がいいかなってみんなに聞いたの。そしたらみんながみんな言う言葉が、お年玉ってもらってたっていうの。いやもらってたよ、じゃあ行った方がいいよって、もう3人ぐらいか聞いたら、みんながみんなお年玉もらってたってまず聞くんだよね。でもらってたんだったら行った方がいいよってみんながみんなそう答えんの。何この告別式のお年玉判断と思って。でももしかしたら、まあそういうお金をもらったりとかさ、あとその頻繁に会ってるとか、やっぱそういう人たちはね、それで親戚だったら行った方がいいよって判断らしいんだけど、それの一番なんかね分かりやすい方法としてお年玉らしくてさ、そんな風にみんなね考えてやってんのかなと思って。だからもしねちょっと迷った場合ね、ちょっとお葬式とか告別式とかちょっと遠い親戚かなとかね、そういうのあった場合にお年玉をもらったことがあるんだったら顔出した方がいいんじゃないのっていうねことを、まあねこのラジオを聞いてね、ちょっと参考にしていただけたらなと思うんだけどさ。でそんなんで皆さんのアドバイスのおかげでね、俺もじゃあ告別式には行くからと。でたまたまその日は俺も仕事休みだったからさ、で行くことになって、で場所がさ横浜だったのよ。で横浜で、告別式始まるのが朝10時とかで、だから結構かかるのよ。池袋からでも1時間ぐらいかかるから、まあ歩いたりね、うちから池袋で、池袋から電車で、まあ、横浜の方から まあ、タクシーでね、そういう葬儀場みたいな、行くわけですよ。いや、結構時間かかるからさ、もう起きんの7時半ぐらいに起きることになってさ、いやー、早えなと思って、遠足かと思ってさ、で、行って、まあ、無事ね、前にあったんだけどさ、まあ、ちょっとね、礼服とかもなかったからね、まあ、ちょっと黒目のね、スーツでちょっと行くしかなかったんだけどさ、まあ、それで行ってっていうね、感じで、まあ、32歳もなってればね、本当は、そういう礼服の一つや二つね、持ってないといけないかなと思うからさ、まあ、ちょっと近いうちにね、買っておこうかなとは思うんだけどさ、まあそんなんでね、まあそういう準備もなくてね、まあ準備してるのも良くないじゃない。ね、なんか葬式ありそうだから買っとくとかさ、そういうの良くないから。まあね、こういうまあ機会に必要だったかなってところでね、後でね、ちょっと今週、来週にもね、ちょっと買っておこうと思うんだけどさ、まあそんなんで行ってさ、で、まあお世話になったね、人ですからね。で、でもやっぱりあんまり悲しくないって言ったら嘘だけど、あんまりね、現実味がないんだよね、やっぱり近い人だとね。ああ、そっか、で死んじゃったのか、と思って。で、年齢もさ、62歳とかなのよ。早いな、と思って。なんかね、癌だったんだよね。てか、うち癌家系なのかな、と思うんだけどさ、じいちゃんが多分肺癌で死んでるのよ。まあ、結構、長生きしたんだけどね。で、その、姉ちゃんが、今回もちょっと癌で、どこだ、膵臓癌なのかな。で、死んじゃって。で、なんかその、うちの母親の兄ちゃんがいるのよ。兄ちゃんが何がんだっけな、肝臓じゃなくて腎臓がんだっけな。で、まあ、摘出したらしくて。で、まだ生きてるの、全然生きてて元気なんだけど。で、うちの母親もね、なんか胆のうを取ってるらしいんだよね。で、俺肝臓悪いじゃん。いや、臓器が弱い家系なのかなと思ってさ、母親のね、家系は。だからまあ、そんなんでさ、まあ、いろいろね、話聞いたりとかしてさ、で、まあ、式が進むじゃない。ね。まあ、最初はね、そうやって、談笑してますけども、で、そっからさ、普通に告別式始まってさ、お焼香とかするじゃない。でさ、お焼香とかするのも久しぶりだからさ、やべえと思って、緊張してきたと思って、もう心臓ドキドキしてんの。人前に立つじゃん。まあ、別に、お焼香ってそういう話でもないけど、やっぱりさ、人がいっぱいいる中でさ、なんか自分が前に出てってさ、お焼香するって、ドキドキすんだよね。だからもう心臓バクバクでさ、やべえやべえと思って、お焼香どうやってすんだと思って、もう久しぶりだからさ。で、ただ俺が前から3列目ぐらいに並んでたからさ、だから前の人のね、そのお焼香している姿をさ、こういう流れかとね、前に出て行ってね、両家っていうのかね、両側にその会釈をしてお焼香をやって、で終わってからまた会釈して戻るみたいなさ、なるほどと。で、それでさ、もうドキドキしながらやってさ、で、なんとかね、うまく。まあ、サンプリングがね、いっぱいいましたから、俺がその3列目とはいえ、なんか、何人もいて、それで俺たちだからさ、まあ、意外とそのサンプリング全部できてね、普通に終わったんだけどさ。で、そんなんで、まあ、こういうね、マナー的なもの、ぜひね、行く前に、一応、流れをね、まあ、今、インターネットっていうね、便利なツールがありますから、確認してた方が、まあ、ドキドキしなくていいんじゃないかなと思うんだけどさ。で、そんなんでさ、お焼香も終わって、で、そういう、なんか仮装とかもね、なんかしてさ。で、仮装してる間にさ、まあ、ご飯とかも出されて食べるんだけどさ。まあ、話すことないからさ、もう、無言ですよ。ぼーっとしてる。で、みんなは喋ってんだけどさ、俺もともとね、そういう親戚付き合い得意じゃなくてさ、いつも何してたかって言うと、まあ、兄弟とかいればね、兄弟と話したりとか遊んだりできるんだけどさ、兄弟いねえからさ、もうゲームボーイじゃん。まあ、今の世代の子はね、3DS でしょ?だと思うんだよね。ずーっとやってたから、ずっとテトリスしてたから。ね、だからもうその時もさ、あーと思って。ね、今はまあ、俺もね、テトリスするね、何もツールがないですから。だから俺もラブライブのアプリやりたいのにと思って、でも俺もね、32歳のいいおじさんだからさ、そんなことも言えず、そんなね場でね、ラブライブのねゲームしたらね、ちょっと大変な問題になりますからね。だからそんなんでさ、それ我慢してパズドラもしないで、もう携帯すら出さないでね、頑張ってたんだけど、まあね、そんなで、やっぱりまあ兄弟いないけどさ、いとことかは一応いるわけよ。その姉ちゃんね、お母さんの姉ちゃんと兄ちゃんがいるからさ、いとこはいて。で、その中の、まあ、お兄ちゃんの子供っていうのが女の子二人いるのね。で、一人が俺と同い年の女の子で、もうこれ結婚してんの。 で、あともう一人、俺よりも何歳か年下の子なんだけど、この子はまだ結婚してないんだと思うんだよね。まあ多分なんか同棲とかしてるっぽいんだけどさ、ね、どこまでいいんだ個人情報はって話なんだけど、まあ聞いてないからね、問題ないと思うんだけど。で、なんかね、その子たちがね、東京に住んでいるっていうね、ことをね、その時聞いてさ、近かったらしいよ。なんか池袋から、まあ5駅ぐらいって言ったから、かなり近所かなと思うんだけどさ。でね、まあそのいとこたちって、まあそんなに仲いいのっていうと、そんなに仲いいわけじゃないの。別に仲が悪いわけでもなくてさ、そんなに喋ったりもあんまりしないんだけど、でもね、久しぶりに会ったらね、まあ姉ちゃんはいいんだけど、妹がさ、なんかすごい可愛くなってんだよね。昔はなんか、ね、気性の荒い子だなっていうね、感じだったんだけど、超可愛くなってて、正直好みなぐらい可愛いなって思うわけよ。だからさ、そう考えるとね、身内がさ、そういう美人だったりとか、可愛い子がちょっといたりするとさ、それが普通になっちゃうじゃん。だからさ、普通の、ね、俺の周りにいるような女見てもさ、別にときめかないよねってちょっと思うなと思ってさ、だまあうちの母親の若い頃とかもさ、まあそこそこまあいいんじゃないって思うわけね。まあ自分で言うのも気持ち悪いでしょね。お、来たマザコンキモいってなると思うけど、まあまあそこそこ美人だったんじゃ、美人な方なんじゃないのっていうね。ね、怖いね、キモいね、男がお母さんを褒めるってね、気持ち悪くすぎるんだけどさ。まあそれで多分母親の家系っていうわけではないんだけどさ、でそっちのね、いとこのね、女の子も可愛くてさ、いやーね、そういうのもあるなと思って、でやっぱり身近にね、美人だったり可愛い子がいるとね、なかなか自分のハードルって下がんないのかなと思ってさ。だって身内のさ、家族よりもさ、ブスとかさ嫌でしょね。家族の中でもやっぱし綺麗ってなれるようなさ、そういう彼女とかさ、ね、婚約、ね、結婚の相手って方がいいと思うからさ、そういう意味ではね、なんか周りに美人がいっぱいいるようなね、身内だったりするとね、あんまりよろしくないのかななんてね、ちょっと思ったりなんかしてさ、まあそんなね、告別式あってさ、でまあ無事終わって、で、その後ちょっと友達とね、映画見に行く予定でさ、で、映画見に行って、で、見に行ったのが、花咲くいろはのね、劇場版がちょっとやってたからさ、それをちょっと見に行こうぜって話になってて、で行ったんだけどさ、話がさ、ちょっとその何だよ、お花ちゃんね、これまたアニメの話かよってね、アニメ見てないやついっぱいいると思うんだけど、花咲くいろはね、これも面白いから、全20何話ね、2クール分やってますけどね、面白くて、なかなかさ、アニメの映画って見に行かないんだよ。でね、なんかレールガン、じゃレールガンじゃないか、インデックスとか、あと最近だと他にもいっぱいアニメのやつ、なんだろう、青のエクソシストとかさ、であと00とかもこの間やってたでしょ。なかなかアニメ全部見てても映画まで行かないんだよ。だけどこの花咲くいろは行っちゃったから、なかなかね、俺の中ではやっぱしいい作品なんだなっていう位置づけなんだけどさ。でこの内容がね、そのお花ちゃんのお母さんが基本的にメインなのね。お母さんのよ、なんかちっちゃい頃だったりとか、子供の頃とかで、そういうのとなんか自分をね、なんか重ね合わせてみたいな話なんだけどさ、そういう親心とかさ、子供の頃思ってたこととかさ、そういうのがなんかいろいろとね出てきてさ、なんかねと思って、告別式に後に見るもんじゃねえなと思ってさ、涙腺ね、なんか年取れば取るほど涙腺緩くなってんのにさ、告別式の後で、まあ俺もそんなにね、悲しんだりとかしないタイプだけど、それでもちょっと来るものがあるよねと思ってね、でちょっと泣きそうになりながらね、まあ見てましたけど、まあおすすめだよね。まあ話がちょっと変わっちゃうけど、その花咲くいろはのね、映画はね結構良くて、だからまあ劇場で見てもいいけど、まあもちろん DVD とかブルーレイ出たら、ぜひね、ファンの人はね、見ていただいてね、損はないかなっていうね、そんな良作だったなっていうね、まあそんなね、ちょっと告別式からね、ちょっと始まるお話だったんだけどさ、まあね、まあそういう告別式、ちょっとめんどくさいなって思う人いっぱいいると思うんだけどさ、もう結構年取ってくると、親戚付き合いってもうこういうところしかないんだよねと思って、そうすると、ね、こういうさ、閉めるところは閉めておけばさ、いつもがね、ダラダラしててもさ、いいけどさ、 ね、そういうことだと思うんだよね。いつもはなんかその親戚の集まりとかあんまり来ないけどって、でこういうちゃんとね、閉めるところ閉めとけば印象も悪くなんないしさ、ね、いいと思うんだよね。でなかなかね、そういう集まる機会もないからっていうことで、俺も一人っ子だからさ、そういうの言っとかないとさ、ちょっと何かあった時大変だなと思ってさ、そういうのもあって、まあ行きましたけどね。でもその死んじゃったおばさんが62歳だからさ、若いよね。自分の父親よりも若いし、母親もね、そのまあ お姉ちゃんってぐらいだから、そんなに年変わらないわけだからさ、そうするともう明日は我が身だなと思ってさ、まあそんなね、あのちょっとセンチメンタルになりながらね、あの今週はちょっと送ってましたけど、そんなこと言いながらもね、もうラブライブでね、エリチブヒーってなってますからね。まあそんなね、ちょっと暗い話と思いきや、まあそうでもね、ないんですけど、実際ね、もう誰かが死んで悲しむっていうことは、基本的には本当に近しい友人とか、まあそれでも逆に現実味がないかもしれないから、やっぱし両親かね、両親が死んだ時はさすがに俺もね、あのネタとして喋れないかなっていうのはあるかもしれないけど、まあそう、どうなんだろうね。まあ微妙なんだけども、まあそんなんでね、みんなもね、そういう父親、母親もね、そういう年代に入ってきたんであれば、ちょっと今のうちにね、親孝行なんかね、しておくのもいいんじゃないかななんてね、思いますよ。じゃあ、あとね、お便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、山猫舞台さん。パルさんこんばんは。最近、母の妹の旦那が58歳で亡くなりました。人間元気に頑張れるのって50歳ぐらいなんだなと思うと、俺もあと25年ぐらいしかないと思い、だったらこの25年頑張ろうと思いました。しかし、小中学生の頃勉強もでき、近所でも評判だった僕が25歳で無職の受験生ということで、葬式で会った親戚の白い目が、冷たすぎた、泣きたいぜというね、お答えいただきました。ありがとうございます。それ泣きたくなるけどさ、いや58歳とかで死んじゃうっていうね、やっぱそんな、まあ、別にさ中高生だってそんなに現実離れした話じゃないと思うね。自分の親が、まあ、中学生の時だと何歳ぐらいでもまだ40代か、40代中盤とか後半ぐらいだったと思うんだけどさ、だから下手したらおばあちゃんとかの年代なのか、58、60ね。だからまあおばあちゃん死んじゃうとかね、可能性ありますからね。でやっぱりちょっと年の離れたね、その親の兄弟とかだったらさ、そういう、ね、年代になってる可能性高いから、本当に人生50年と考えてね、親孝行だったりとか、そういう親戚孝行、あとやっぱり自分のね年齢っていうのも、あとね50年だったら、俺だったらさもう32だから、あと18年じゃん、18年ってって話じゃん。でこの10年超早かったからさ、そう考えるともう本当にあっという間に50歳、やめてよ、50歳とかなってこの状態だったらもう怖いよっていうのあるからね。そういう風に考えるとね、頑張ろうってね、もう明日から頑張ろうってね、明日から本気出す、そんな感じなんだけど、でも本当だよね。ちょっと人生今寿命がさ長くなってさ、だいたい考えると80年ぐらい生きられるかなって思って行動してる部分あるけど、もう本当に50年とかって考えていかないと、俺も肝臓悪いしさ、いつ死ぬか分かんないじゃない。そう考えるとね、ちょっと頑張んないといけないなっていうのはあるから、ちょっとね頑張りたいということでね、まあちょっと、まあ来週はね、いろいろ頑張っていきたいと思うんでね、エヴァコンとかね、ね、エヴァンゲリオンとマッチコンのね、そのコラボのねやつが4月の24日にありますからね、もうここでねちゃんとお嫁さんゲットして、それでねちょっと子供を産ませて、で親孝行してってね、もうそういう流れでね、もう行かないと思う。すぐだからね、50歳になった時にもう子供が何歳なのって考えるとさ、いやー大変ですよ。32でね知り合って、まあ、1年付き合って、33で結婚して、2年新婚生活を送って、35で産んで、そうですね、50だったらまだ15歳だからね。そう考えるともう早くね結婚しないといけないなと思いますからね、まあエヴァコンでぜひね、ちょっと嫁をね見つけていきたいと。 まあ、嫁を見つけてくるっていうね、そういう意気込みだとね、ブルブルしちゃうからね、まあ、普通に、まあ、アニメの話ができる女友達が欲しいと、そういう意気込みで頑張ろうとは思うんだけど、でもね、そんな悠長なことも言ってらんないからさ、まあ28級のちょっと20代そろそろ終わっちゃうわ、焦ってきちゃったわっていうね、そういう女をね、ターゲットにね、入れて、で、狙い撃ちしていきたいと、そんな風に思っておりますな。あとはね、ラジオネーム、ラジオネーム小心者さん、アニメレビュー聞きました。僕も、レールガンは好きなので見てみようと思います。すでに原作を知っているのでストーリーは把握していますが、新キャラたちが動くのが楽しみです。また進撃の巨人のオープニングがループする、動画を見ました。おっしゃる通りかなりかっこよかったです。悪の花のエンディングは、生理的に、耐えられずに途中で切りました。ちなみに両方とも原作は途中で挫折しましたが、進撃の巨人はアニメ、悪の花は原作の方がいいかなと思いましたというね、お答えいただきましてありがとうございます。ちょっとね、先週アニメレビューね、少しだけって言ったのにね、30分ぐらいと思ったら1時間喋っていたっていうね、そんなぐらいのやっぱりね、ボリュームを見てしまっていましたけどね、まあ、そんな中でもちゃんとね、こうやってアニメの話はもういいからとね、飽きたからっていう人もいますけど、こうやってちゃんと聞いてくれてね、アニメの話をしてくれるね、そんな優しいリスナー、ね、いらっしゃいますからね。で、レールガンね、まあ、なかなかいいよねって話で。で、あとは、進撃の巨人。俺は逆、もうちょっと原作途中で切っちゃったけど、アニメ版はかなり作画は頑張ってってね、クオリティ高いからね、普通に面白くて、あれと思ってね、うん、俺は、なんで原作切っちゃったんだろうっていうね、思うような感じだったんだけど。あと、悪の花はね、やっぱエンディングだよね。生理的に受け付けられないと思うけど、ね、花が咲いたよっていうね。ちょっと斬新な、ね、本当に革命が起きそうなね、エンディングでしたけどもね。まあ、あれを見るだけでもね、一見の価値ありかなと。そんな感じかな。まあ、先週それで話して、まあ、結構、また継続して見てるね、アニメいっぱいありますけど、まあまあ、先週話した通りな感じだね、やっぱり。マジェスティック・プリンスとかさ、あと、やはり俺のラブコメは間違っているとかね、まあ、あの辺、面白いかなという風な感じかな。ね、またね、そういうアニメ情報あればいただけたらと思います。で、あとね、他ちょっと喋りたいことまだあるかな？ああ、そうだね、ちょっと喋りたいこととしては、ニコニコ動画でね、活動していたね、歌い手の人がさ、ちょっと若い子にさ、手を出しちゃって、ちょっと捕まってしまったっていうニュースが今週ありましたけど、どうなのかなと思ってね、みんな、ちょっとういろんなね、思いがあるかなと思うんだけどさ、俺もそれの動画、まとめの動画とかがさ、ニコニコ動画で、まあ、ランキング1とかになってっからさ、まあ、見ちゃうんだけどさ、で、そこのさ、タグとかにもさ、もう歌い手じゃなくてさ、パコリ手とかさ、あと歌ってみたじゃなくてさ、パクられてみたとかさ、そうなっててさ、まあ俺はね、楽しく、まあこのね、物事をね、まあちょっと遠くから見てる感じだったんだけどさ、でもさ、まあこれはもちろんやっちゃいけないことだし、で、18歳未満のこと、そういう、まあ不純異性行為というかね、まあセックスはしちゃまずいですよっていうのが、まあ、法律で決まっているからしちゃいけないっていう前提の話だけど、で、やらないよってもちろん話なんだけど、たださ、そういう法律とかで決まってるものとして、まず多分10年以下の懲役とか50万円以下の罰金とかっていうのが元々の法律で決まってて、あとはそういう地域によって3万円以上とか5万円、あ、3万円とか5万円以下の、罰金及び、じゃあ、3年とか5年とかの懲役か、まあ、100万円以下の罰金とか、まあ、そういうのあったりするんだけど。でもさ、だから、マックスのマックスで考えたとしてもさ、まあ、10年の懲役と100万円の罰金ぐらいじゃない？そう考えるとね、なんか、俺たちみたいにモテないね、おじさんたちがさ、例えば女子高生とか17歳とか来ちゃった時にさ、でも考えてみると、これから10年ね、そもそもセックスできるのかと、 で、さらにこの女子高生とセックスするときなんてもう、今までもう一生ね、あるのかこの後、考えるのは一つと。じゃあ、そういう素人の女の子とセックスをする。100万円払ってやらせてくれるのか？いろいろ天秤かけるとさ、セックスできないし、10年経っても。で、お金払ってもね、例えば、風俗とか行けばね、できるけど、一般の子とセックスする。できないじゃん。ね、だって、もう出会えないし、女の子とも喋れないし、もういつ喋ったかなって考えると、やっぱりね、みんなコンビニで女性の店員さんに温めますかって言われたのは最後かなってなってると思うから、そう考えるとだよ。10万円、10年以下の懲役、100万円以下の罰金。ちょっとリーズナブルなんじゃないって思っちゃうところあるじゃない？これがさ、これマックスのマックスだからさ、そんなことないと思うのよ。3年の懲役とか、まあ、下手したら2年の懲役と、あと、50万円以下の罰金ぐらいだと思うんだよ、大体。そう考えると、お安いよね、と思って。ハイリスク、ハイリターンだと思ってる人いるかもしんないよ。だって、普通に20歳以上の人と付き合えば、何にも問題ないし、お金も別にかかんないし、ね。なんでこいつらそんなことやってんだよってなるかもしんないけど、3年とかで女の子とセックスできるわけがないし、50万円払って素人とできるわけないし、そう考えたら、いや、お安い、リーズナブルって思っちゃうんだけどさ。で、このさ、歌い手の人もさ、なんかコメントでさ、やばいと思ったが、性欲を抑えきれなかったってさ、言ってるけどさ、いや、まあ、ここまで言ってればね、潔いなって、まあ、思ったりする。悪いことだよ。悪いことだって前提の話だけど。だからね、もしだよ。まあ、ないけど、俺がね、こんなことで捕まったらさ、ね、10年以内にセックスができるとも思わなかったし、100万円払ってもセックスできると思わなかったからってね。そういうぐらいの、ね、男気たっぷりなね、コメントをしてさ、それでニュース流れればね、まあ、ね、神扱いですけどね。ただ、ね、社会に出てきた時にね、そういう目で見られますからね。まあ絶対に、そういうね、ことはしちゃいけないなと思うんだけどさ。まあそんなね、ことがあったよね、今週っていうね、話かな。じゃあちょっとね、他お便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。こちらのがラジオネーム、紅のバックパッカーさん。パルさんこんばんは。時々パルさんがラジオで、仕事が辛くて辞めたいということを言われてるんですが、パルさんの仕事はどんなことが大変ですか？ラジオリスナーのみんなはパルさんの愚痴を聞くことで、ああパルさんも仕事大変だけど頑張ってるんだなと癒されてるんじゃないかなと思います。私もパルさんの愚痴を聞いていると癒されます。人生って楽しいことも多いですが、大変なこともたくさんありますよね。ラジオの放送頑張ってくださいというね、答えていただきましてありがとうございます。そうだよね、やっぱりね、まあ、辛いなってやっぱり日々思うんだけど、何が辛いのかなっていうと、まあ、今日とかはそんなに辛くないんだけど、やっぱ仕事がいっぱいな時だよね。まあ、仕事内容にもよると思うよ。普通の正社員とかでやってればさ、そんな毎日のルーティンワークとかじゃなくてさ、いろんなことしなくちゃいけないから、まあ普通に頭も使うしね、大変かなと思うし。で、あとは逆にそういう、まあ、ルーティンワークばっかりの本当にこういう作業だけやってみたいな、まあ俺みたいなね、そういう派遣社員とかさ、そういう人たちもね、やっぱり仕事の量が今度は多くなってくる。同じような仕事内容でもそれの量が多くなって、もう処理しきれないと、もう溢れちゃってしょうがないと、そういう時にさらにクレームっていうの、やっぱり仕事だから、まあ対企業だったり対お客様ってあると思うんだけど、その時にやっぱりクレームだったりとかがいっぱい入ってきちゃうタイミングってやっぱりあると思うんだよね。そういう時もう仕事は追っつかないし、さらにクレームいっぱい来ちゃうし、で怒鳴られちゃうとかさ、ね、訴えてやるとか言われちゃった日には、辞めたい、死にたいって多分なっちゃうと思うんだよね。だからこの間とかまで俺がちょっともう辛いな、辞めたいなって言ったのは、やっぱし仕事の量が今度ちょっと多くなりすぎちゃってた部分とかもあったけど、まあさすがに、まあちょっと引っ越しシーズンとかがね、忙しくなるような業界なのでね、だからまあもう4月もそろそろ終わるから、まあ、そこまでね今溢れ返ってるわけじゃないから、少し良くなってきたかなと思うけど、今の状況でね、今楽だから、じゃあまだこのまま派遣でいいやっていうのではなくてね、ちゃんと、転職をね しないとまずいなと思ってるからね、毎週リクナビネクストは見てるんだけどね、見てはいるんだけどねっていうね、まあなかなか難しいね、ところかなと、ね、何がしたいんだと、そういうのもね、やっぱりあんまわかんない、32歳にもなってね、よくわかんないけど、まあでもそれでもね、やっぱりちょっと正社員で働くっていうことは必要だよね。何してたんですかつって、ですごいスキルがね必要だったりとか上がっていくような仕事で、でそれだったらね別にバイトだろうが派遣だろうが正社員だろうが関係ないと思うんだけど、そういうのが別に上がらないような仕事だったら、もう派遣とかバイトとかやめて正社員になっちゃった方がねいいんじゃないのっていうふうには思ったりするからね、まあそんなのもね考えて、ただねやっぱり何でもいいかなって入っちゃうとね続かないからね、でもう俺前も言ったかもしれないけどね、キャッチコピー、ね、考えましたからね、転職サイトねこれから作ろうってねしてる人もしかして聞いてるかもしれないからね、そんな人にねぜひこのキャッチコピーを使っていただきたいんですけども、一生やり続けたいことを仕事にっていうね、このキャッチコピーでねぜひね転職のサイトをね立ち上げていただけたらね、まあみんな今日なんか共感するんじゃないかなと思うんでね、でもしねこのキャッチコピー使うってことであればね金一封お待ちしておりますね、で何でもお金に結びつけたいね、そのぐらいね切羽詰まっておりますけども、まあそんなね、感じの昨今かなというところだね。じゃあねそんなんであとはね、お便りいただいているのが、ラジオネーム、ガオガイガーさん、パルさんこんばんは、今日はシリアス回ですね、自分の家系もガンが多くて、一昨年にいとこが、昨年は自分のおばさんが亡くなりました、当たり前のように会っていた人との別れというのは悲しいですね、パルさんも肝臓には十分気をつけてくださいね、最近別れの悲しさというものに、敏感でゲームのモンスターを合体させてしまうことにも悲しみを感じる時があります、これは異常でしょうか、あと最近すごく涙腺、涙もろくて帰ってきたドラえもんを見て泣きました、どうしたんだ自分というねお答えいただきました、ありがとうございます、どうしてもないよね、帰ってきたドラえもんを誰が見ても泣くから大丈夫ね、あれはドラえもん史上一番ね泣くんじゃないの、だから大丈夫なんですけど、まあさすがにね、だパズドラとかだとさね、モンスターを合体させるっていうのあって、それで進化するのあったりするんだけど、その合体させてしまうことにもね、モンスターとの別れがあるからね、寂しくなっちゃうとね、それはちょっとやばいとは思うけどね、まあまあいいんじゃないですか、そういうので悲しみをね覚えない人よりはね悲しみを覚えた方がね少しいいんじゃないかなと思いますけど、でも本当にまあいる、結構やっぱ周りでね死んでいく人多いっちゃ多いのかね、そんおばさんとかそのぐらいになってくるとね、やっぱし自分の親世代になってくるとさ、どんどんねやっぱり二十歳とか過ぎてくるとどんどんどんどんね、そういうのが多くなってくるかなと思うからさ、やっぱりねもう例えば1年に1回しか会わないんであればさ、もう今回会って1年後会えるかどうか分かんないって部分もね踏まえて、で会ってねちょっとお話とかねした方がいいんじゃないかなとはね思いますよね。であとはね、ラジオネーム、676番さん、パルさんこんばんは、今日はとっても寒かったですね、前回の放送でアニメレビューありましたが、普段あれだけ、千原みのりさん好きを公言してるのに、スパローズホテルについては一言も触れませんでした。確かに作画は公式も認めるひどさで、話もお世辞にも面白いとは言えませんが、みのりストならチェックして叱るべきじゃないでしょうかというね答えていただきました、ありがとうございます。そうだね、あんまりねにわかなんだよね、結局千原みのりさん好きだよ、可愛いし声もいいしで歌も好きだし、だから南家とかはねすごい好きだったけど、かといって千原みのりさんが出ているから見るってそういうんじゃないんだよね、作品は作品なんだよね、だから野球とかと近いものがあるかもしれないけど、この選手がすごい好きだけど別にわざわざそのチームの試合見るわけじゃなくてみたいなさ、そういうなんか微妙な感じなんだけど、でたまたま応援しているチームにねその好きな選手がいれば見るけどみたいなさ、 そんな感じなんだよね。だからまあね、千原みのりさん、みのりんもね、そのスパローズホテルね、出ているみたいですけどね、私そもそもこのアニメ自体見ようとしなかったからね、残念ながら。まあなんか作画もひどくてね、あれだよね、 DVD だかブルーレイにするときね、全部書き直すみたいに書いてあった気がするんだけど、そんなんですからね、まあ見なかったりとか。あとみのりん今期ね、アニメオープニング主題歌歌ったりするから、でみのりん、まあ、聞いてたりはしますけどね。まあそういうところでね、あんまりね、好きだ好きだ言いながらも、そんなにね、その人が出てるからとかってんで見たりはしない、そんなにわかっぷりね。だからまあ基本的に、ね、俺が好き好きっていうものはね、聞き流していただいてもねいいかなと思うけど、みんなの好きの好きとね、俺の好き微妙なところがあるからね。だからガッキーが好き、ガッキーが好きってずっと言ってっけど、リーガルハイもこの間のなんかスペシャルみたいに見てないし、で、あと今回やっているガッキーの何ドラマ見てないしね。まあそんなもんですよ、俺のね好きっぷりってのはね。だからまあその辺はね、にわかおつって思っていただければね、まあそれでいいかなと思います。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、ほどほどお時間来ましたからね、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あとちょっと喋りたかったことなんかをね、つらつらとやっていこうじゃないかというコーナーなんですけども。で、そう、一応ちょっと告知の方もあるからちょっと言っておきたいんだけど、5月3日、オフ会があります。童貞ネットのオフ会ね。これが、池袋。で、開催予定になってまして。で、まあ、時間は、今のところなんだけど、7時ちょっとぐらいから、やろうと思っていて、まあ、飲み放題、食べ放題なんかつけてのね、食べ放題ないかな。飲み放題はつけます。で、3時間があればいいな。ね。で、コースとかで料理ね、頼もうかなと思って、で、だいたい会費は3000円ぐらいと、いう感じでやろうと思ってるんですけども、参加者が、今何人かな、俺含めて5人ぐらい今ね、行くかもしれないよというの来てるんですけども、全員メンズなのかな、ね、女性ね、もう急募ねしてますから、女性だったらもう無料、いやー無理だな、そんな女性に甘いねことはできません、ね、そんなところでね、俺の女性バッシングのね、その気持ちをね、負けてしまったら負けですから、女性もちゃんと満額払っていただきますからね。ただ、お金を払っていただければ、それはね、もう来ていただいたね、もうゲスト様ですからね、男みんなでね、女性の方、チヤホヤしますからね。まあそんなんで、もしよければ、参加表明ね、まあもちろん男の人も大丈夫ですし、女の子も大丈夫ですし、学生も大丈夫、ね、大人も大丈夫。で、学生の人はお酒は、100% 飲ませませんからね。で、そういうところにうるさいね、人間しか集まってませんから。まあ、そんなんでね、まだまだ、募集してます。で、掲示板の方にね、スレッドがありますから、ここに参加表明して、あとは、いつものね、ラジオアットマーク、童貞 .net とかにね、メールとかいただければね、一応メールでね、返信しますから、ちょっといただけたらとは思います。で、一応募集の期間なんだけど、気がつけば5月の3日ってもうすぐなんだよねと、2週間なんだよね、あと2週間ない？ないね。だからまあ、来週の一応日曜日の時点で、でまた生放送中にちょっとお話をしますけど、多分そんなギリギリまで待てないので、募集は4月の29日ぐらいまでかなね、いっぱいって感じで、俺も4月29日、30日ぐらいには、もう予約をしないとさ、場所は取れないからさ。だから、どうかな？まあ、そうだ、一応決めとこう。一応、4月の20、じゃ、8日で、放送終了まで、で、一応募集切ります。で、もしかしたらね、追加でね、なんとかね、もう一人だけ入れてくれませんか？ということでね、まあ、その後メッセージとかいただければね、 女性だったら優遇しますからね。男性はもうダメですよ。ね、男性はもう断固として拒否しますけど、女性だったらね、その辺はちょっと緩くね、むしろね、参加している男性の方一人ね、退いてもらってそこに女性入っていただくぐらいの女性優遇していきたいんだけどさ、まあ来ないですよ。このラジオ行ったら女性バッシングされると思ってますからね。まあしますけどね。チヤホヤすると言って来たらバッシングしますけどね。そう言うとまた来なくなっちゃう。ね、そんなね、ダメなスパイラルがね、ちょっと発生してますから。まあ普通に楽しく、まあラジオの話なんかね、しつつ、まあ飲んだり食べたりできればいいんじゃないのっていうね。そんな気楽な、本当に。なんかラジオとかのオフ会って公開録音とかって思っちゃうけどないからね。普通に俺が酒飲んで普通に楽しくしてるだけだからね。まあ何でもないんですよ。普通の飲み会ね。ラジオが好きな人たちのね、集まりの飲み会、そんなレベルですからね。まあぜひね、参加していただけたらと思います。じゃあちょっとね、お便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネームギガマックさん。オフ会5月3日か。その日は J リーグ見に行くんだ。また次の機会を待つよというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そっか、残念だね。しょうがない。今年の J リーグ盛り上がってるからね。特に。俺のね、まあ、地元ではないですけど、この間までね、結構住んでいた、まあ、大宮のね、大宮アルディージャ。ここがさ、今、何回 ?18 連続、負けなしの記録を更新したとかっていう話があったでしょ。で、今、総合でも2位とかなってんのかな、わかんないけど。だからさ、今年大宮 RD じゃね、優勝する可能性がありますから。そんな盛り上がってる J リーグだからね、やっぱりなかなかね、オフ会と J リーグ比べちゃうと J リーグかなと思いますからね。大丈夫、まあ近々またやりますから。ただね、俺も宅建受けなくちゃいけないじゃない。で、10月の試験だからさ、そんなに頻繁にオフ会できるのって言うとそうでもないんだけど、まあできればね、5月やって、まあもう1回ぐらいね、今年やりたいかなと思うんだけど、まあその辺もね、またちょっと告知してね、やりますよとか言いますからね。その時はね、J リーグ、その時は我慢してもらってオフ会来ていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあ、あとね、喋りたかったこととしては、今週ね、一応告別式行って、で、その、友達と映画行く間に、スロット行きましてね。最悪だよね、本当に。告別式の後にスロットって、もうカスなんだけど、と思って。マイナス1万5000円ということでね。まあ、そりゃそうだよね。そういう流れじゃないもんね、と思って。まあ、そんなんで、あったりとか、で、あとはそうだね、あとそうだ、ちょっとお便りいただいてるからね、お便りが、ラジオネームのどこかな、こちらが、ほい、そうだね、ラジオネーム、ね、どこを見てるんだ俺は、ね、もうお便りがね、多すぎるんじゃないか、ね、ラジオネームベルさん、明日、ね、昨日ちょっといただいた、土曜日いただいたメールですけども、明日データベーススペシャリストの試験だ。朝9時半から夕方4時半までの長丁場、試験会場まで往復2時間もかかるから本当に1日仕事、情報処理の試験は長すぎ、サボりたいけど年に一度の試験だしなというね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、あと他にもね、お便り、ラジオネーム天正さん、僕も明日、エンベデッドのの試験があります。パルさん、応援してしこっててくださいってね、答えてきました。ありがとうございます。まあ、こういう情報処理系の試験ね、まあなんかいっぺんにやったりするのかね、ちょっとわかりませんけども、まあ年に1回ということだからね、結構こういう、まあラジオ聞いている人たちっていうのは、まあ、パソコン関係の人も多いかもしんないからね、俺も受けたよって、私も受けたわってね、そういうのがあるかもしんないけどさ、どうだったかな。結構ね、難しいと思うからさ、撃沈みたいな人もいると思うけど、まあみんなね、受かってるといいよねって。まあ勉強もね、してなかったらあれだけどさ、ある程度していたらね、やっぱり受かりたいよねって思うよね。まあ宅建今年こそ俺もね、受かんないといけないからさ、ね、そういうちょっと気持ち分かったりするんですけども、ただ、全く 今年、まあ、宅建勉強してないからね。先週、ね、そろそろしようかなって言ってたんだけど、まだね、何にもしてない。だけど、まだあと半年あるから。だからこのエバコンが終わってから、ね、勉強しようかなと思ってますから。だいたいイベントごとはね、このエバコン終わってしまえば、まあ、だいたいもう最近ね、近日中にあるようなイベント全部終わるからね。そこで落ち着いたら、ちょっとね、勉強を頑張ろうかなと思うからね。まあ、ラジオ的にはね、何か毎週してる方が面白いかなと思うけど、だからもう勉強の話しかしない。もうこれからね。勉強でもう俺がずっとね、宅建の問題を出すからね、みんなで一問一答するって、そういう宅建ラジオにね、していってみんなで宅建受けようってね。そんな、みんなで宅建受けてみんなで受かったらね、もうそれこそ、ね、もう、不動産や、ね、俺が、ちょっと親のね、後を継いだ時にはね、リスナーみんな雇っちゃうってね、そういう可能性もありますからね。まあないけど、俺がね、不動産屋継ぐっていうのはね、まあ微妙すぎるんだけどさ、その前にね、まあどっか普通の正社員になって、でなんかうまくね、社会に馴染めるようであればね、親の会社はね、継がないでね、普通に頑張ってね、一人で社会人やっていきたいなと思ってますからね。親と仕事をしたらさ、大変じゃない。本当に。親は俺に強く言えず、ね、強く言うと心折れちゃうから。で、俺も親には強く言えず、ね、俺なんてもうダメだしって分かってるしさ、で、親に何言ったって、ね、親はもうだって何十年も、その仕事で頑張ってるわけだ。俺何も言えないしってね。もう、どっちも良くない。ね、何にもいいことがないからさ。なんでね、ちょっと、まあ、こうやってでもただね、そういう親の世代がね、どんどん死んでいくようなね、年代になってきたからさ、まあ、親に何かあった場合のためにね、もう本当に1年でも早くね、宅建取っといた方がいいかなとは思うんだけどさ、何かあった時はね、さすがに俺がさ、後処理とかさ、それこそ、まあ、なんか継続してやんなくちゃいけないこととかやんなくちゃいけないわけだからさ、そういう意味ではね、まあ、取っとかないといけないなって、ちょっと、真剣にね、思わなくちゃいけないなって部分では、あるなと。そんな感じかね。じゃあまあそんなんで、今日はね、こんな感じで喋りたいことも大体喋れて、お便りも読めたかなと思いますからね。今日この辺でということで。で、次回は4月の28日の日曜日。で、またね、夜の23時から1時間ね、やっていきたいと思いますんでね、また聞いていただけたらと思います。まあそんなんだね。だから今週はあとはね、エバコン。ね、もう、ここね、最近の、まあ、最大のイベントと言っていいでしょうというね、ところがありますから、これをちょっとね、言って、まあ、彼女はできなくても、まあ、エヴァの話ができる女の友達ができればね、それだけでいいでしょう。いないんだから、今さ。だから、まあ、それか、まあ、それ以上求めちゃうと、ね、超絶美人のね、エヴァの話が分かって、アニメの話もね、今期何見てるって話ができるような女の友達で、お酒が飲めて、たまに会ってお酒がね、楽しく飲めて、その時にアニメの話ができて、で、楽器に似ていて、処女。で、26、7、8ぐらいで、もしセックスすることになっても、なんか陰行とかで捕まらなくて、ね、やばいと思ったが性欲を抑えきれなかったっていうコメントを出さなくて済むような、それで、タバコを吸わない、性格のいい女の子で、将来俺のお嫁さんになるっていう、そんな感じの子と知り合えたらね、いいなと思ってるからね。まあ、頑張っていきたいと思うんだけど、ちょっとね、気負いすぎるとさ、辛いからね。まあ、前日は早く寝て、それで早めに行って、一杯引っ掛けて、で、頑張るというね。まあ、メールアドレスはなんとかね、ゲットしたいなと思いますからね。ちょっとご期待ね。それでその後ね、そのメールアドレスも、ゲットしたからって、ね、ちょっとみんなで送るメール考えようぜとか、そういうのはないからね。ないけど、もう真面目なね。もう俺も32だから、いい大人だからさ。本当に、そんなお遊びな感じじゃなくてね。もう真面目なんだけどさ。そんなね、まあ、なかなか、こういう機会もね、もうないかなと思うからさ。普通の、ね、そういう、マチコンとかはね、いっぱいあるけどさ。こういうアニメ絡みで、ちょっと大規模なやつとかってなかなかないからさ。 まあ、これはね、頑張っていってね、何か成果をね、得ていきたいなと思いますからね。来週はその話をね、ちょっとメインでしていこうかなと思いますから、ちょっとお楽しみにね、していただけたらと思います。じゃあ、そんなんで、ね、今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、またね、来週お会いいたしましょう。さよなら。